先頭です。
平成28年1月1日発行、福祉奈良市の第144号。皆様明けましておめでとうございます。昨年2015年を表す今年の漢字が、世界で続発したテロやマンションの区位偽装などで不安が広がったことで暗になりました。今年こそは大きな事故や自然災害の少ない穏やかで安心な一年を表す暗であってほしいと願わずにはいられません。それでは144号の内容をご案内します。今回の表紙は赤と白の市松模様の背景に、お正月の風物詩のやっこだこ、お供え餅、駒、羽子板、ことぶきの字が描かれた扇などが散りばめられた真ん中に、ふくっぴーくんが明けましておめでとうと言っている絵で飾られています。続いて記事のご案内です。見出しには、奈良市の市社会福祉協議会、海宝義種会長による新年のご挨拶。見出し3は、赤い羽共同募金と歳末助け合い募金お礼。見出し4は、ご寄付ありがとうございました。見出し5は、老人福祉センター桜の家と地域福祉センター泉の家のご紹介。見出し6は、第18回桜祭りサークル活動の発表会について。見出し7は、ふれあい生き生きサロン東奈良市の支部と津田沼北部支部のご案内。見出し8は、ふくっぴーレポートバンバンクラブの活動について、ふくっぴーがご紹介します。見出し9は、もう一度確認してみよう、防災・減災・災害時の備え。見出し10は、心疲れていませんか？うつ病特集。見出し11、掲示板では、鈴木カルピッタンアウォードと、平成28年歌詞交換会、桜相談について。見出し12は、ふくっぴークイズ。見出し13は、編集済んで夜が明けて。見出し14では、144号についてのお問い合わせ先の電話番号、ホームページアドレス、E メールアドレスなどをまとめてご紹介します。最後は見出し15、掲載されている広告をまとめてご紹介します。生活に役立つ情報もございますので、最後までごゆっくりお聞きください。
見出しに、新年のご挨拶。誰もが自分らしく地域で安心して暮らし続けるために。明けましておめでとうございます。市民の皆様におかれましては、平成28年の幕開けを夢と希望を持ってお迎えのことと謹んでお喜び申し上げます。昨年は奈良市の市社会福祉協議会の計画である第5次奈良市の市地域福祉活動計画の1年目がスタートいたしました。今年は計画の2年目を迎え、いよいよ計画を具現化していく年となります。誰もが住み慣れた町で、心豊かに自立した生活を継続していくためには、向こう三軒両隣、困った時の支え合いの精神を地域に浸透させるため、当協議会の役割を改めて認識し、具体化することが求められております。介護保険制度の改正に伴い、平成29年度から実施が予定されている介護予防日常生活支援総合事業などに対し、当協議会として地域で取り組みが求められている事業に積極的に関わっていくことが 地域の生活課題を解決することになり、さらに地域福祉の推進の主体をなすものであると考えております。また、昨年は茨城県、常総市などで発生した水害で多くの被害が出ましたが、現地では大勢の災害ボランティアが活躍したとのことであります。言うまでもなく、災害はいつどこで発生するかわかりません。そのために、当協議会としては、災害ボランティアセンターの立ち上げ、運営訓練を重点項目として掲げております。本年も2月14日に訓練を予定しており、いつ災害が起きても速やかに災害ボランティアが活躍できるよう準備を進めているところでございます。結びに皆様のご健康とご多幸を心より祈念申し上げまして、新年のご挨拶といたします。習志野市社会福祉協議会会長海宝義種。以上で新年のご挨拶を終わります。
見出し3、赤い羽共同募金、期間10月1日から12月31日、歳末助け合い募金、期間12月1日から12月31日、お礼、赤い羽共同募金の 70% は市内の地域福祉に、30% は県内の福祉施設などに役立てられます。歳末助け合い募金は、全額市内の地域福祉に役立てられます。ご協力ありがとうございました。千葉県共同募金会、習志野市司会。今年度ご協力いただいた募金より、習志野市への配分金が 60% より 70% に上がりました。これで、赤い羽共同募金、歳末助け合い募金のお礼を終わります。
見出し4、ご寄付ありがとうございました。平成27年8月1日より、平成27年10月31日までにご寄付をお寄せいただいた方々のお名前です。継承を略させていただきます。金銭寄付、酒井敦子、富澤慎子、長谷川誠一、吉原修道、故藤野秀樹、株式会社ヘルスケア習志野、修道会、新鮮市場丸江新習志野店、習志野市レクリエーション協会、日鉄住金 SG ワイヤー株式会社、旧社名鈴木金属工業株式会社、ボーイスカウト習志野第1弾育成会、ボートピア習志野株式会社テックエステート、台風第18号による大雨等災害義援金、東習志野4丁目町会、平成27年4月から平成28年2月末日までに一般会費、特別会費、赤い羽共同募金、歳末助け合い募金にご協力をいただいた方々のお名前は、平成28年4月1日号の臨時号に掲載いたします。ご寄付ありがとうございました。
見出し5、老人福祉センター桜の家、地域福祉センター泉の家の紹介です。老人福祉センター桜の家、利用できる方、習志野市民で60歳以上の方、利用時間、午前9時から午後4時まで、利用料金、無料、利用施設、大広間、多目的ホールなど、お風呂、午前10時から午後3時、 土曜日は午後2時まで、洗面用具をご持参ください。サークル活動、約30のサークルが活動中です。所定の費用がかかります。休館日、日曜、国民の祝日、年末年始。利用方法、利用券が必要になります。初めての方は保険証、または免許証などをご持参の上、窓口へお越しください。問い合わせ、桜の家。続きまして、地域福祉センター泉の家。利用できる方、地域福祉活動を推進している団体、または個人。利用時間、午前9時から午後4時。利用料金、無料。利用施設、研修室、会議室、和室、集会室、ボランティア室、ボランティア情報コーナー、栄養指導実践室、録音室、休館日、日曜、国民の祝日、年末年始、利用方法、施設利用の申請は、使用希望日の属する月の3ヶ月前より受け付けます。例、4月利用希望の場合、1月より利用申請を開始します。問い合わせ、泉の家。地域福祉活動の場として、打ち合わせや研修会に、ボランティア活動の集まりにぜひご利用ください。桜の家、泉の家は利用しやすい施設を目指し、指定管理者である社会福祉協議会が運営しています。新年は桜の家、泉の家ともに1月5日火曜日より開館です。以上で桜の家、泉の家の紹介を終わります。
見出し6、第18回桜祭りサークル活動の発表会。日時3月3日木曜日、4日金曜日、5日土曜日、午前10時から午後3時30分、最終日は3時までです。3月3日木曜日、オープニングセレモニー、秋津保育所が出演します。コーラス、カラオケ、囲碁交流広場、グランドゴルフ。3月4日金曜日、フラダンス、韓国語、太極拳、テントウムシ体操、お茶会、表千家、お茶券300円、3月5日土曜日、レクフォークダンス、社交ダンス、対象ごと、着付け、民謡。展示、写真、書道、絵手紙、編み物、パッチワーク、手芸ボランティア作品があります。販売は、地元産新鮮野菜と季節の花、鉢植え、花の見苑、お赤飯、料理サークル。お赤飯は3日のみ販売です。紙面にはフラダンスを踊ってる5名の写真と、手編みセーターが陳列している写真が掲載されています。以上で18回桜祭りサークル活動の発表会の記事を終わります。
見出し7、ふれあい生き生きサロンのご案内。各支部で実施しているふれあい生き生きサロンは、誰もが気軽に集まれる交流の場です。 ぜひ足を運んでみてはいかがでしょうか。はじめに、東習志野市の支部。場所、東習志野市の2丁目集会所。問い合わせ、東習志野市の支部。電話 493-0449、493-0449。開所日時は毎週火曜、木曜、土曜日。午前10時から午後4時までです。秋も深まり、風もとても冷たく感じられる10月の最終日。会場の東習志野の2丁目集会所には、次々と参加者が集まり始めます。この日は参加者に人気の昼食会。手作りのスイートン汁の日です。参加者のいただきますの合図とともに開始です。カラオケ大会やクリスマス会もいいけど、やっぱり食事会が一番だね。おいしい、昔のスイートンはこんなにおいしくなかったわ。など、温かいスイートン汁を食べながらのおしゃべりで、冷えた体も温まります。多くの人が集まって、ワイワイやりながら楽しんでもらえれば、それだけでいいです。と、担当の星房江さん。このほか、東習志野の2丁目ふれあいサロンでは、年8回、カレーや混ぜご飯の食事会、カラオケ大会や、干支の工作など、毎回違う催しを行っています。東習志野の支部では各町会でサロンを開催しています。日時、会場などについては、東習志野の支部にお問い合わせください。紙面には大勢の方が楽しそうに会食をしている写真と、たくさんに作られた大きなお皿のスイトン、バナナやお漬物などと一緒にお盆に並べられた丼のスイトンなど、3枚の写真が掲載されています。次は津田沼北部支部。場所、津田沼1丁目町会会館。問い合わせ、津田沼北部支部。電話 474-5537、474-5537。開所日時は毎週月曜、金曜日。午前10時から午後4時までです。街中にクリスマスソングが聞こえてくる12月のある日、津田沼三丁目第三町会会館は多くの人で賑わっていました。津田沼北部支部で、ふれあい交流事業の一環として行われているクリスマス会です。一人暮らしの高齢者をはじめ、第五中学校の生徒さんにも参加してもらっています。高齢者でも簡単にできる健康体操に始まり、定番のクリスマスソングの合唱、そして最後のビンゴゲームでは、サンタクロースから素敵なプレゼントがあります。気の合う仲間や中学生も交えた素敵なクリスマス会でした。このほか津田沼北部支部では、ふれあい桜サロンを年10回程度、津田沼1丁目町会会館や津田沼3丁目第3町会会館を拠点として開催しています。ビデオ上映会や健康に関する講座など、年間を通じて参加者の皆さんが楽しめるようなイベントを企画していますので、津田沼北部地域の皆さん、お気軽に足をお運びください。また、お手伝いいただけるボランティアさんも随時募集しています。紙面にはサンタクロースやクリスマスツリー、可愛らしいぬいぐるみなども参加の楽しそうなクリスマス会写真など2枚が掲載されています。ふれあい生き生きサロンのご案内でした。
見出し8。フクッピーレポート、バンバンクラブの活動についてフクッピーがご紹介します。はーい、僕フクッピー。今日は障害のある方と伴走者がランニングを一緒に楽しむバンバンクラブのイベントに行ってきたよ。バンバンクラブ、 正式名称代々木公園伴奏万歩クラブは、視覚、盲聾、知的、肢体などに障害のある方が伴奏者、万歩者と一緒にランニングやウォーキングを楽しむクラブだよ。毎週土曜日に代々木公園、葛西臨海公園、所沢航空公園、神宮外苑の4つの会場で練習会を行っているほか、各地のマラソン大会に参加したり、いろいろな場所で練習会を開いているんだよ。この日は見事な秋晴れ、メンバーの杉山隆さん、元大久保在住の呼びかけで習志野市赤根浜から千葉市海浜幕張をみんなで走ろうと、イベントを楽しみにしていたメンバー10名がスタート地点の総合福祉センターに集まったよ。走る前はこれまでのランニングの思い出話や今日のランニング後の打ち上げの話で皆さん盛り上がり、和気あいあいとした雰囲気だったよ。ランニングが始まると二人一組になって軽やかに走っていて、とても楽しそう。苦しい時もみんなと一緒に走れていることが楽しいとメンバーの方が話してくれたよ。僕も一緒に走りたくなっちゃった。またみんなの一番後ろで周りの様子を確認しながら走るメンバーもいて、安全に気をつけながら行っていたんだ。イベントの発起人である杉山さんにお話を聞いたよ。伴走は相手とのランニングの体験を共有できますし、単独走では味わうことのできない達成感があります。伴走で得られた結果は自己満足で終わることはありません。伴走を始めてランニングの楽しみの幅が大きく広がりました。伴走に興味のある方はバンバンクラブの体験入会をお勧めします。インターネットでバンバンクラブと検索してチェックしてみてください。障害のある方でランニングに興味のある方もぜひ問い合わせてみてくださいと杉山さん。障害者のランニングは伴走者がいればどこでも練習できて、大会に参加すれば健常者と同じ立場でレースをすることもできるんだ。でも伴走者は慢性的に不足しているそうだよ。新しい年のスタートとともに、ぜひ伴走にチャレンジしてみるのはいかがでしょうか。伴走ってどうやってするの？視覚障害者との伴走の場合、1メートル以内のロープを輪にしたものを使い、伴走者はランナーの真横か少し後ろを走ります。右および左に曲がるときや段差の上り下りのときには伴走者は前もって相手に伝えます。また2人並んで走るため安全確保の必要性から、視覚障害、伴走とそれぞれビブスを着用して走ります。紙面右上には芝生の上を伴走している写真が掲載されています。また紙面右下には10人のメンバーが私たちと一緒に走ってみませんかと言っている写真と、紙面左下には一組の障害者と伴走者の写真が掲載されています。以上で福っぴーレポートを終わります。
見出し9、もう一度確認してみよう。防災、減災、災害時の備え。災害はいつ起こるかわかりません。お正月、家族や親族が集まる機会が増えると思います。もう一度みんなで防災、減災、災害時の備えについて確認してみませんか？家具などの転倒予防は大丈夫？地震によるタンス、食器棚の家具などの転倒によって下敷きになり、命を失ったり、大怪我をする恐れがあります。家具は必ず固定し、 転倒予防をする、出口確保のため倒れる向きを考えて配置する、寝室に家具を置かないなど、もう一度確認してみましょう。飲み物や食べ物の備蓄は大丈夫？大災害の発生に伴い、電気、ガス、水道などのライフラインが止まってしまった時に、生活できるように普段から飲料水や非常食などを備蓄しておくことが大切です。また、自宅から避難が必要な場合に備えて、必要なものをすぐに持ち出せるように備えておきましょう。備蓄品の例、飲料水、一人一日3リットルを目安に3日分、食料品、最低3日分、下着、トイレットペーパー、ほか、非常用持ち出しバッグの中身の例、貴重品、現金、通帳、印鑑など、医療品、消毒液、包帯など、懐中電灯、軍手、ラジオ、電池、洗面用具、ほか。災害時の安否確認の方法は、災害時に家族が一緒にいるとは限りません。災害発生時に家族が一緒にいないとき、安否確認は重要です。安否確認の方法や集合場所、避難場所などを決めていますか？もう一度確認してみましょう。一時避難場所、避難所はどこ？一時避難場所は一時的に逃げ込み、命を守る場所です。市内に47箇所あります。避難所は一定期間避難生活をする場所です。市内に27箇所あります。自宅から近い一時避難場所、避難所を習志野市ホームページで確認してみよう。災害伝言ダイヤル171の使い方は、録音の手順、1171をダイヤル、2ダイヤル1録音を選ぶ、3自分の電話番号をダイヤルする、4メッセージの録音。再生の手順、1171をダイヤルする、2ダイヤル2再生を選ぶ、3伝言を聞きたい方の電話番号をダイヤルする、4メッセージの再生。次の日時に災害時に備えての利用体験ができます。毎月1日15日終日、正月三が日終日、防災とボランティア週間、1月15日午前9時から1月21日午後5時まで、防災週間、8月30日午前9時から9月5日午後5時まで。以上でもう一度確認してみよう、防災・減災・災害時の備えを終わります。
見出し10、心疲れていませんか？うつ病特集、最終回、相談窓口、制度紹介、最近疲れやすい、眠れない、すぐ目が覚める、怖い夢を見る、食欲がない、こんなことありませんか？もしかしたら心が疲れているのかもしれません。うつ病について4回シリーズで特集しています。一人で、家族で、抱え込まずに相談しましょう。うつ病などの心の病気には、いろいろな相談機関や支援機関があります。 健康や医療での悩み、医療費や生活費で困っていることがあれば、早めに相談しましょう。こんな時は、眠れない、食欲がない、充実感がないなど、辛い気持ちが続き、日常生活に支障が出たりしている場合は、心の健康、医療、福祉についての総合相談は、習志野健康福祉センター、習志野保健所、電話 047-475-5152、047-475-5152、千葉県精神保健福祉センター、電話 043-263-3893、043-263-3893。こんな時は、生きていくのが辛い、死にたいと思ったら、この電話は24時間、365日眠ることがありません。一人で悩まないで、心の苦しみをお話しください。千葉、命の電話。電話、043-227-3900。043-227-3900。国や県での主な制度。自立支援医療制度。精神通院医療。精神疾患の治療のため、継続的に通院を要する方の自己負担分の一部を公費で負担する制度です。精神障害者保健福祉手帳。長期にわたり日常生活や社会生活への制約がある方を対象に、自立と社会参加促進を図るため交付され、公共料金の割引や税金の控除、減免が受けられます。習志野市障害福祉課。電話、代表、047-451-1151、047-451-1151。今回記載した相談期間、制度だけではありません。状況に応じて働くための支援、休職からの復帰支援、住まいや生活支援、医療費の助成など様々な支援機関、制度があります。これで心疲れていませんか？うつ病特集を終わります。
見出し11、掲示板。最初は、第9回鈴木カルピッタンアウォード、日鉄住金 SGY や地域社会貢献賞、旧称鈴木アウォード。鈴木ガルピッタンアウォード。地域社会貢献賞は、日鉄住金 SGY や株式会社、旧社名、鈴木金属工業株式会社が平成20年に創立70周年を記念して地域ボランティア活動の発展に寄与することを目的に創設しました。この度平成27年10月1日の社名変更を機に皆様に親しまれた鈴木アウォードの愛称も変更となりました。応募者募集。活動援助資金、団体30万円、個人10万円。社会福祉協議会では、地域福祉推進を図るために、市内で社会貢献活動をしている団体、または個人を、公募の上、選考委員会で1団体、または1個人を選考します。決定後、5月に行われる式典にて、社長から直接表彰状と活動援助資金の目録、特製トロフィーなどが授与されます。募集要項はホームページにも掲載しています。 ふるってご応募ください。お問い合わせ、連絡先、企画総務課。申し込み締め切りは2月29日月曜日です。続いて、平成28年新春菓子交換会のお知らせです。当日直接会場へどなたでも参加できます。新しい年の幕開けに際し、習志野市に集うあらゆる分野の人々の出会いと交流の場を設けました。自由にご参加いただけますので、お誘い合わせの上ご来場ください。ご来場の際には、公共交通機関をご利用くださいますようお願いいたします。日時、1月7日木曜日、午前11時30分より、受付は午前11時からです。会場、習志野文化ホール、ホワイエ。会費、4000円。当日会場にて。内容、雅楽演奏、獅子舞、お囃子、お楽しみ抽選会ほか、軽食があります。主催、習志野市、習志野商工会議所、習志野市社会福祉協議会。お問い合わせは企画総務課へどうぞ。次は桜相談。専門のアドバイザーがお悩み解決のお手伝いをします。相談のみ、必要に応じて関係機関をご紹介します。内容は遺言相続相談と法律相談です。会場は桜の家。対象は市内在住の60歳以上の方。予約、開催の2日前までにお申し込みください。開催日は遺言相続相談が毎月第2木曜日。法律相談は毎月第4木曜日です。時間は午後1時30分から3時30分。お問い合わせは桜の家。電話451-3566。451-3566。相談に関する資料があればご持参ください。掲示板を終わります。
見出し12、福ピークイズ。問題だよ。ボランティア活動の集まりや打ち合わせ、研修会など、地域福祉活動の場として利用ができる地域福祉センターは何の家？1. 泉の家 2. 桜の家 3. フクッピーの家答え郵便番号住所氏名に振り仮名を振って電話番号を書いてはがきファックス E メールのいずれかで1月31日日曜日の消印有効までに応募してね。正解者のうち5名の方に、フクッピー特製ボールペンをプレゼント。正解及び当選者は、福祉習志野の4月1日号で発表するよ。前号143号の正解と当選者、正解2のテントウムシ体操でした。当選者、敬称は略させていただきます。古関義光、駒井誠二、新谷和子、立沼孝子、向井彫子。以上5名の方々でした。おめでとうございます。これでフクッピークイズを終わります。
見出し13、編集済んで夜が明けて。明けましておめでとうございます。普段からやってみたい、やらなければと思いつつできないことがありますよね。 やってみないと何も始まらない、年始を機会にとりあえずやってみるの精神で、今年は何事にもチャレンジしていこうと思っています。 F。見出し14。以上で平成28年1月1日発行、福祉習志の第144号を終わります。福祉習志のは年4回発行、次回は4月1日発行の予定です。編集発行は、社会福祉法人習志野市社会福祉協議会広報委員会、郵便番号 275-0025、 習志野市秋津 3-4-1 総合福祉センター内、電話番号は 047-452-4161 047-452-4161、ファックス番号は 047-451-8211 047-451-8211、 ホームページアドレスは http://www.nashakyo.jp/、 または習志野市社協で検索。 E メールアドレスは info@nashakyo.jp です。第144号についてのお問い合わせは、企画総務課地域福祉課電話452-4161 452-4161、ボランティア市民活動センター電話 451-7899 451-7899、在宅福祉課電話 453-3838 453-3838、老人福祉センター桜の家電話 451-3566 451-3566、地域福祉センター泉の家電話 452-4161 452-4161、ボランティア情報24時間テレフォンサービス電話 452-3999 452-3999 までどうぞ。音声役担当は社会福祉協議会より藤森敦氏、朗読サークル琴ノ若会でした。この後は広告のご紹介です。まだまだ冬真っ盛り、一段と寒さが募ります。皆様どうぞお体を大切にお過ごしくださいませ。
見出し15、最後に1月1日号に掲載された広告2点を内容お問い合わせの順にご紹介します。まずはじめに特別養護老人ホームの広告です。特別養護老人ホーム森の家成田、2016年6月1日オープンします。特別養護老人ホームへのご入居、ショートステイ、デイサービスのご利用申し込み受付中です。働く仲間も同時募集しています。入居などのお申し込み、ご相談は社会福祉士介護支援専門員のふてやゆうが受けたまわります。電話番号 0476-20-7575 0476-20-7575 20-7575、住所は千葉県成田市下方686-1、メールアドレスは narita@gakudan.org です。ホームページは福祉楽団で検索してください。次に介護用品のレンタル・販売・買取会社の広告です。福祉用具専門の相談員がご利用者に適した福祉用具を選定・助言し、ご自宅や施設まで搬入・設置いたします。また手すり取り付けなどの住宅改修もお気軽にご相談ください。電動介護ベッドは介護保険利用で月々のレンタル料1000円から、軽量車椅子は介護保険利用で月々のレンタル料500円から、歩行器は介護保険利用で月々のレンタル料300円からです。即日納品可能、土日納品可能です。中古のベッドや車椅子を購入したい、使わなくなった介護用品を引き取ってほしい、こんな時はモナークケアにご相談ください。国内メーカーの介護ベッドを買い取り引き取りいたします。買い取り引き取り可能な介護ベッドの目安はホームページをご覧ください。その他、車椅子や歩行器、エアマットの引き取りもご相談ください。お問い合わせは、有限会社モナークケア、電話番号 0120-079-315、0120-079-315、住所は千葉市花見川区長作町708、ホームページはモナークケアで検索してください。以上で広告のご紹介を終わります。この後は何も録音しておりません。最後までお聞きくださりありがとうございました。
最後です。